半七取物帳。紫鯉。岡本喜道。一。昔物のお話は、とかく前置きが長いので、今の若い方たちには、こじれったいかもしれませんが、話す方の身になると、やはり、詳しく説明してかからないと、なんだか自分の気が済まないというわけですから、何もいいんが、まあ、我慢してお聞きください。半七老人は、例の調子で笑いながら話し出した。それは、明治31年の10月。秋の雨が昼間から寂しく降り続いて、かつてこの老人から聞かされた、角国屋の怪談が思い出されるような酔いのことであった。今夜のような晩には、また何か怪談を聞かしてくれませんかと、私がいつもの通りに無遠慮にねだり始めると、老人は、少しく首をひねって考えた後に、面白いか面白くないか知りませんけれども、まあ、こんな話はどうでしょうね、と、おもむろに口を切った。その前置きが、はじめの通りである。いや、じれったいどころじゃありません。なるたけ詳しく説明を加えていただきたいのですと、私は答えた。それでないと、全く私たちにはよくわからないことがありますから。お世辞にもそう言ってくだされば、私の方でも話がしよいというものです。全く、今と昔とは万事が違いますから、そこらの事情をまず飲み込んでおいてくださらないと、お話ができませんよ、と、老人は言った。そこで、このお話の舞台は、江戸川です。遠い葛飾の江戸川じゃない。江戸の小石川と牛込の間を流れている江戸川で。この頃は、土手に桜を植え付けて、安堵をかけたり、ぼんぼりをつけたりして、新小金井などという一つの名所になってしまいました。私も今年の春初めてその夜桜を見物に行きましたが、川には船が出る。岸には大勢の人が押し合って歩いている。なるほど。にぎやかいので驚きました。しかし、江戸時代には、あの辺はみんな武家屋敷で、夜桜どころの話じゃあない。日が落ちると、女一人などでは通れないくらいに寂しいところでした。それに、昔はあの川が今よりもずっと深かった。というのは、船河原橋の下でせき止めてあったからです。なぜせき止めたかというと、昔は乙女川となっていて、ここでは殺生禁断、網を入れることも釣りをすることもできないので、鯉の類がたくさんに住んでいる。その魚類を保護するために水を蓄えてあったのです。もちろん、すっかり冷えてしまっては、上から落ちてくる水が両方の岸へ溢れ出しますから、堰は低くできていて、水はそれを越して神田川へ落ち込むようになっているが、何しろ、あれだけの長い川が一旦ここでせかれて落ちるのですから、水の音は夜も昼も激しいので、あの辺を俗にどんどんと言っていました。水の音がどんどんと響くからどんどんというので、江戸の絵図には船河原橋と書かずに どんどん橋と書いてあるのもあるくらいです。今でもそうですが、昔はなおさら流れが急で、どんどんのあたりを、かやが淵とも言いました。いつの頃か知りませんが、あるうちの嫁さんが土手を降りて、かやを洗っていると、急流にそのかやをさらっていかれるはずみに、嫁も一緒に転げ落ちて、かやに巻き込まれて死んでしまったというので、そのあたりを、かやが淵と言って恐れていたんです。そんなことは知りませんが、私たちが子供の時分にも、まだあのあたりをどんどんと言っていて、山手のものはよく釣りに行ったものです。しかし、めったに鯉なんぞは釣れませんでした。そりゃあ失礼ながら、あなたが下手だからでしょう、と、老人はまた笑った。近年までは、なかなか大きいのが釣れましたよ。まして江戸時代は、前にも申したような次第で、摂政禁断の乙女川になっていたんですから、魚は大きいのがたくさんいる。ことにこの川に住んでいる鯉は、紫鯉というので、頭から尾ひれまでが濃い紫の色をしているというのが評判でした。私も通りがかりにその泳いでいるのを二三度見たことがありますが、普通の鯉のように黒くありませんでした。そういう鯉のたくさん泳いでいるのを見ていながら、乙女川だから誰もどうすることもできない。しかし、いつの代にも横着者は絶えないもので、その禁断を承知しながら、時々に阿漕の平時を決めるやつがある。この話も、それから起こったのです。文久三年の五月半ばである。毎日降り続くさみだれも、今日は夕方から珍しく小闇になったが、星一つ見えない暗い夜に牛込無料寺門前の小さい草履屋の角を叩くものがあった。無料寺門前というのは今日の筑戸八幡町である。この頃は雨続きで草履屋の商売も休みも同様であるばかりか、亭主の藤吉は酔いから出ているので、女房の男は店を早く閉めて奥の長火鉢の前で浴衣の縫い直しをしているとき、表の戸をそっと叩く音が聞こえたので、男は針の手をやめて顔を上げた。今夜ももう四つ、午後十時に近い。この夜更けに買い物でもあるまい。おそらく道を聞く人ででもあろうかと思ったので、彼は座ったままで声をかけた。はい、なんでございます。外ではまたそっと叩いた。どなたですえ、お買い物ですかと、男はまた聞いた。ごめんくださいと、外では低い声で言った。なんだかわからないので、おとくもよんどころなしに立ち上がった。狭い店先へ出て、再び何の用かと聞くと、外では女の細い声で、ご亭主にちょっとお目にかかりたいという。うちの人はただいま留守ですと答えると、それではおかみさんに会わせてくれというので、おとくはともかくも、表の戸を開けると、一人の痩せ型の女が、嫁にも白い顔を背けて、物思わしげに、焦然と佇んでいるのが、薄暗い暗道の火に、ぼんやりと照らし出された。何かご用でございますか？ はい。失礼でございますが、お店へ上がりましてもよろしゅうございましょうかと、女は忍びやかに言った。見ず知らずの女が夜中に人の店へ上がり込もうというのは、なんだかうさんらしいとも思ったが、お得はもう30を越している。相手は弱々しい女一人。別に恐れるほどのこともあるまいと高をくくってそのまま店へ上がらせると、女は後ろを見返りながらそっと表の戸を閉め切って入った。そうして何を言い出すかとお得は相手のうつむきがちの顔を覗くように見ていると、女はやがて低い声で言い出した。夜更けに伺いまして、出し抜けにこんなことを申し上げるのもいいなものでございますが、私はこのご近所におりますもので、昨晩不思議な夢を見ましたのでございます。はあ、と、お得も不思議そうに相手をいよいよ見つめた。思いもつかないことを言い出されて、彼は少しく煙に巻かれたのであった。一人の男。紫の着物を着て冠をかぶった上品な人でございました。それが私の枕元へ参りまして、自分の命は今日明日に迫っている。どうぞ。あなたの力で救っていただきたいと、こう申すのでございます。そこで、一体あなたはどこのお方ですかと聞きますと、私は無量寺門前の草履屋の藤吉という人のうちにいる。そこへおいでになれば自然にわかるというかと思うと、夢が覚めました。何分にも夢のことでございますから、そのままにしておきましたのですが、夜になって考えますと、なんだか気にもなりますので、とうとう思い切って今自分に伺いましたようなわけでございますが、いよいよわからないことを言い出すので、お得はただ黙って聞いていると、女は一息ついてまた語り出した。それも夢だけのことでございましたら、私もそれほどには気にかけないのでございますが、実は今朝になってみますと、枕元に魚の苔のようなものが一枚落ちていましたので、それは、紫がかった金色に光っているのでございます。お得の顔色はにわかに動いて、思わず台所の方を見返ると、そこでは大きい魚の跳ねるような音が聞こえた。女客もにわかに耳を引っ立てた。あ、奥で何か跳ねるような。お得はやはり黙っていた。ただいま申し上げたことで何かお心当たりのようなことはございますまいかと女は静かに言った。別にどうもとお得は曖昧に答えたがその声は少し震えていた。まったくお心当たりはないでしょうか。台所ではまた魚の跳ねる音が聞こえた。女はその物音のする方を伸び上がるようにして覗きながらまた言い出した。彼の声も少し震えていた。お願いでございます。お心当たりがございますならばどうぞ教えていただきたいのでございますが。その、訴えるような小姉が、一種の恨みを含んでいるらしくも聞こえたので、お得はまたにわかにゾッとした。 さっきからの話を聞いて、おとくも、ないないは思い当たることがないでもなかったのである。実を言うと、夫の藤吉はこの間から、かの江戸川のどんど橋のあたりへ忍んで行って、禁断の紫鯉の夜釣りをして、現に夕べも一匹の大きい鯉を釣り上げてきた。それに味をしめて、彼は今夜も酔いから釣り道具を持ち出して行ったのである。夕べの鯉は、たらいに入れたままで、台所の揚げ板の下に隠してある。それを知っているらしい、かの女は、一体何者であろうかと、お徳は不安に思った。女の話が本当であるとすれば、恋がその夢に入って救いを求めたものであろう。もしまた、それが嘘であるとすれば、夫が殺生禁断を犯しているのを知って、密かにその様子を探りに来たのかもしれない。どちらにしても、薄気味の悪い女客を、お徳はどうあしらってよいかわからなかったが、この女が入り込むと同時に、今までおとなしかった台所の恋が、にわかにたびたび跳ね上がるのも不思議であるばかりか、女の顔に憂いを帯び、女の声に恨みを含んでいるらしいのが、お徳をいよいよ恐れさせた。あるいは、その夢話は作り事で、この女は、かの紫鯉に何かの因縁のあるものではあるまいかという疑いも湧き出して、彼はさらに、薄暗い暗道の日陰で女の姿をよく見ると、女の髪は水を出てきたように濡れていた。今は雨も止んでいるのに、彼はどうして濡れてきたのかと、お徳の疑いは一層強くなった。この女は水から出てきたのではあるまいかと思うと、気の強い女房もにわかにゾッとしたのである。奥の方で何か跳ねているのは何でございましょうと、女は聞いた。そんな音が聞こえましたかと、お徳はしらばっくれて答えた。雨だれの音じゃありませんかしら。その苦しい言い訳を打ち消すように、台所の鯉はまた跳ねた。おかみさん、どうぞお隠しなさらないでください、と女はいよいよ恨めしそうに言った。ただいまも申す通り、私の枕元に紫の苔が落ちていました。奥で今跳ねているのは確かに魚でございます。魚の跳ねる音でございます。一生のお願いでございますから、どうぞその魚を一度見せてください。その魚は、きっと紫に相違ございません。お徳ももう返事に困って、ただおどおどしていると、女の様子がだんだんとものすごく変わってきた。ごめんください。ちょっと奥へ行って拝見してまいります。女は立って奥へ行きかけるのを、お徳は遮る力もなかった。女の立った後を見ると、そこの畳の上は曇ったように濡れているので、彼はまたぞっとした。二。紫の鯉は怪しい女の手によって、台所の揚げ板の下から持ち出された。鯉は彼の両袖に抱えられて、おとなしく運び去られるのを、女房はただうっかりと眺めていると、 女は帰るときに、おとくに言った。どうもありがとうございました。今の私としては、別にお礼のいたしようもございませんが、これからは、陰ながらお前さん方夫婦の身の上を守ります。彼は足音もしないように表へ出て、その姿は、さつきの闇に隠されてしまった。それを見送って、おとくはほっとした。彼は、夢を見ているのではないかとも疑ったが、だんだんに落ち着いて考えると、怪しい女は、どうも江戸川の水の底から抜け出してきたらしく思われてならなかった。それが普通の人間ならば、いかに夢の告げがあったからといって、人のうちの魚をただ取ってゆくという法はない。それに対して相当の償いをしてゆくべきはずであるのに、今の私としては別にお礼のしようもないと彼女は言った。その代わりに、陰ながらお前たち夫婦の身の上を守るとも言った。そんなことは普通の人間の言うべき言葉ではない。彼はおそらく一種の霊あるものであろうと、おとくは想像した。そうして、彼が再び引っ返してくるのを恐れるように、おとくは表の戸に線を下ろした。それでも素直に恋を渡してやってよかった。うっかり逆らったら、どんなたたりを受けたかもしれない。禁断の魚を取るということが、すでに逃れがたい罪である。その不安に絶えず脅かされている矢先へ、計らずも、今夜のような怪しい女に襲われて、おとくはいよいよその魂をおののかせた。夫が帰ったならば、すぐにこの話をして聞かせて、今夜限りに夜釣りをやめさせなければならないと思いながら、再び長火鉢の前に座りかけると、軒の雨だれの音が時々に聞こえ始めた。また降り出したのかと耳を傾けると、雨の音はだんだんに強くなるらしい。それが今夜のおとくに、とりわけて、わびしく聞こえて、洗いざらしの人への襟が、なんだか、薄ら寒く感じられた。風でもひいたのかと、肩をすくめて、身震いするとき、表の戸を軽く叩く音が聞こえた。亭主が帰ってきたのだろうと思いながら、さっきの女客に怯えている男は、すぐに立つのを躊躇していると、外では、じれるように小声で呼んだ。おい、もう寝たのか。それが、夫の声であると知って、おとくはまず安心した。お前さんかい？うん、俺だ俺だ、早く開けてくれと、外では、小声で口早に言った。おとくは急いで表の戸を開けると、竹の子傘をかぶった藤吉がずぶ濡れになって入ってきた。彼は手に何にも持っていなかった。釣り道具は？と、おとくは聞いた。それどころか飛んだことになってしまった。手足の泥を洗って、濡れた着物を着替えて、藤吉はさも疲れ果てたように、長火鉢の前にぐったりと座った。彼は好きなタバコも飲まないで、まず火鉢の引き出しから大きい湯飲みを取り出して、冷めかかっている夜間の湯を一息に三杯ほども 続けて飲んだ。普段から青白い彼の顔がさらに青ざめているのを見て、女房の胸にはまたもや動悸が高くなった。お前さん、どうしたのよ。気づかわしそうに覗き込む女房の目の光を避けるように、藤吉はうつむきながらため息をついた。悪いことはできねえ。どうも飛んだことになった。だからさ、その飛んだことというのは、じれったい人だね。早くはっきりとお言いなさいよ。実は、タメさんが川へ引き込まれた。タメさんというのは、町内の小さい神屋の亭主で、草履屋とは全く縁のない商売でありながら、藤吉とは子供の時の手習い奉売といい、両方が同じ釣り道具の仲間であるので、普段から親しく行き交いして、おか釣りに、おき釣りに誘い合わせて行くことも珍しくなかった。その道楽がついに二人を禁断の釣り場所へ導くようにもなったので、お徳は自分の亭主の罪を棚にあげて、その相棒のタメさんを悪い友達として密かに恨んでいた。しかも、そのタメさんが川へ引き込まれたと聞いては、彼も驚かずにはいられなかった。タメさんが引き込まれた。カッパにかえ？カッパやカワウソじゃあねえ。魚にやられたんだ。俺も驚いたよ。と、藤吉は顔をしかめて囁いた。いつもの通りに土手を降りて、二人が並んで釣っていると、やがてタメさんが小声で閉めたと言ったが、なかなか引き寄せられねえ。よっぽど大きいらしいから、跳ねられねえように気をつけねえよと、俺もそばから声をかけたが、何しろ真っ暗だから見当がつかねえ。それでも、どうにかこうにかあやなして、だんだんに手元へ引き寄せたらしく、タメさんはタモを持ってすくい上げようとする。その途端に、今まで暗かった水の上が、急に明るくなって、なんだか知らねえが、小金のようにピカピカと光ったものがあるかと思うと、大きい魚が跳ね返る音がして、タメさんはあっという間もなしに滑り込んでしまったので、俺もびっくりして抑えようとしたが、もういけねえ。暗さは暗し、この頃の雨続きで水かさは増している。所詮手のつけようもねえので、俺も途方に暮れてしまったが、それでも、川下の方へ流されて行くうちには、どこかの岸へ泳ぎ着くことがあるかもしれねえと、暗い土手下を探るようにして、どんどんの堰の落ち口まで行ってみたが、真っ暗な中で水の音がどんどと聞こえるばかりで、タメさんの上がってくる様子はねえ。タメさんも一通りは泳げるんだが、何しろ、馬鹿に背が早いから、どうにもならなかったらしい。お前さん、呼んでみればいいのに、と、お徳は口を入れた。それができねえ、と、藤吉は首を振ってみせた。これが他のところなら、タメさんを呼ぶばかりじゃねえ。大きい声で近所の人を呼んで、なんとかまた工夫のしようもあるんだが、何を言うにも場所が悪い。うっかり大きな声を出してみろ。こっちの身の上にも関わることだ。もうこうなったら仕方がねえ。これもまあ、タメさんの運の悪いのだと諦めて、俺もそのまま帰ってきたが、どうも心持ちがよくねえ。ああ、嫌だ嫌だ。本当に嫌だねえと、 おとくもため息をついた。だから、あたしがおよしというのに、お前さんたちが聞かないで出ていくからさ。ためさんのことばかりじゃない。うちにも嫌なことがあったんだよ。どんなことがあったんだと、藤吉は不安らしく慌てて聞いた。
まさか、ためさんが来たわけじゃあるね。
ためさんが来るものかね。他になんだかおかしい女が来たんだよ。
怪しい女に恋を抱え出された一件を、女房の口から聞かされて、藤吉はいよいよ顔の色を変えた。
そりゃあ、どうもおかしいな。その女は一体何者だろう。
ねえ、もしや川から出てきたんじゃないかしら、と、お徳はすり寄ってささやいた。
俺もなんだかそんな気がする。夕べ釣ってきたのはオスの鯉で、そのメスが取り返しに来たんじゃあるねえかな。
返してやったからいいようなものだが、なんだか気味が悪いね。
どうも変だなぁ、と、藤吉は
今更のように表を見返った。
外ではタメさんがあんなことになる。うちではそんな女が押しかけてくる。どう考えても紫が俺たちにたたっているらしい。まったく悪いことはできねえ。
もうこれに懲りて釣りはやめだ。
それにしても越前屋の方はどうするの？まさかに知らん顔もしていられないじゃないか。
それを俺も考えているんだ。俺と一緒に行くことは、おかみさんも知っているんだからな。
それだから、知らん顔はしていられないというのさ。お前さん、これから行って、早く知らしておいでなさいよ。
これから行くのか、と。
藤吉は、再び顔をしかめた。だって、売っちゃってはおかれまいじゃないか。夜が更けてもすぐそこだから。早く行っておいでなさいよ。
追い出すようにせき立てられて、藤吉はしぶしぶながら出て行った。
三。あの人は何をしているんだろう。
それから二時余りを過ぎても、亭主の藤吉は帰らないので、男はまた新しい不安を感じ出した。その頃の二時といえば、今の四時間である。藤吉が出て行ったのは、四つを少し過ぎた頃で、市ヶ谷八幡の鐘が夜の八つ、午前二時をついてから、もう小半時も経ったかと思うのに、彼はまだ帰ってこなかった。あるいは、越前屋の女房に頼まれて、ためさんの死骸を探しにでも行ったのかとも思ったが、何分にも、いろいろの奇怪な事件が、それからそれへと続出するのに脅かされている彼女は、どうも落ち着いてはいられないような気がするので、更けてますます降りしきる雨の中を、越前屋へ訪ねて、越前屋は、湖畔町しか離れていないので、すぐに行き着くと、神屋の店は表の戸を下ろしてひっそりしている。常の時ならば、それが当然であるが、今夜こんなに寝静まっているのを、お徳は少し不思議に思いながら、ともかくもそっと戸を叩くと、うちでは容易に返事がなかった。じれて、幾度か強く叩くと、小僧のトラジが寝ぼけ眼をこすりながら起きてきた。うちの人は来ていますかえと、お徳は待ちかねて聞いた。 いいえ。
来ていませんか。
今時分父さんが来ているものかと、
トラジは腹立たしそうに言った。
おかみさんは、とお徳はまた聞いた。
奥に寝ていますよ。
旦那は、
旦那も寝ていますよ。
お徳はびっくりした。
鯉を釣り上げ損じて川流れになったはずのタメさんが無事に寝ているというのは案外であった。
本当に寝ているのかと念を押すと、トラジは確かに寝ていると言った。
昨夜どこへ行って何時に帰ってきたかと詮議すると、旦那は五つ、午後八時ごろに出て行って、四つ少し過ぎに帰ってきたらしい。
自分は四つを合図に店を閉めて寝てしまったからよくは知らないと、トラジは言った。
それでも、お徳の不審はまだ晴れないので、旦那かおかみさんを起こしてくれとまた頼むと、トラジは不祥不祥に奥へ入ったが、やがて女房のおしんを連れ出してきた。
あら、お徳さん、今自分どうしたの？父さんが急病人にでもなったんですか？と、
おしんは不思議そうに言った。
実は、こちらへ来ると言って、二時も前に出たんですが、まだ帰ってこないので何をしているのかと様子を見に来たんですよ、と、
お徳は正直に答えた。
父さんは、
と、おしんは眉を寄せた。
今夜は一度も見えませんよ。
あら、そうですか。
お徳は煙に巻かれてぼんやりと突っ立っていた。夕べからのことを考えると、彼はやはり夢でも見ているのか、それとも八幡の森の狐にでも化かされているのかと、自分で自分を疑うようにもなった。
タメさんはお家ですね。
再び念を押すと、おしんは、うちにいるとはっきり答えた。その上に詮議のしようもないので、お徳は気が済まないながらも、一旦は虚しく引き上げるの他はなかった。
父さんは浮気者だから、ここの家へ来るなんてうまいことを言って、どっかへしけ込んでいるんじゃありませんかえ？と、
おしんは笑っていた。年下の女にからかわれて、この場合、お徳も少しムッとしたが、そんなことを言い争っている時でもないので、彼はそれを聞き流して早々に帰った。それにしても、亭主はどこへ行ったのであろう。もしや留守の間に帰っているかもしれないと、急いで家へ入ってみると、うちは暗灯を消したままで、藤吉はまだ帰っていなかった。死んだはずのタメさんは生きていて、生きていたはずの亭主が行方をくらましたのである。タメさんは無事に泳ぎついて助かったのかもしれないが、亭主の行方不明がどうしてもわからなかった。それとも、おしんの言うように、いい加減のこしらえごとをして、どこかの色女のところに隠れ遊びをしているのかと、お徳は半信半疑のうちにその世を明かした。雨は明け方からまたひとしきり止んで、梅雨とは言っても夏の夜は早く知らんだ。夕べは、ろくろくに眠らなかったお徳は、早朝から店を開けて、亭主の帰るのを待っていたが、藤吉は、やはりその姿を見せなかった。もう一度越前屋へ行って、亭主のタメさんに会って、詳しいことを詮議してこようと思っているところへ、とんでもない噂が、ここらまで伝わって、お徳を驚かした。
藤吉の死骸が江戸川のどんど橋の下に浮かんでいたというのである。自分が追い立てるようにして越前屋へ出してやった亭主の藤吉が、どうして再び江戸川の方角へ迷っていって、そこに身を沈めるようになったのか。昨夜死んだというのは、為さんでなくて藤吉であったのか。昨夜帰ってきたのは幽霊か。何が何やら、お得にはちっともわからなくなってしまった。何しろ、そのままにしては置かれないので、お得はとりあえず、その実費を確かめに行こうとすると、家主もその噂を聞いて出てきた。家主と両隣の人々に付き添われて、お得は心も空に江戸川土手へ駆けつけると、死骸はもう引き上げられていた。荒衣を着せて、樫の柳の下に横たえてある男の水死人は、確かに藤吉にそういないので、付き添いの人々も今さらに驚いた。お徳は声を上げて泣き出した。死骸は剣士の上でひとまずお徳に引き渡されたが、その場所が乙女川であるので、戦技は厳重になった。藤吉の死骸には少しも傷の跡がないので、おそらく覚悟して身を投げたものであろうとは想像されたが、たとえ自殺にしても、一応はその司祭を吟味しなければならないというので、女房のお徳は厳しく取り調べられた。それに対してお徳も最初は曖昧の申し立てをしていたが、しまいには包みきれなくなって、ゆうべの出来事を逐一に申し立てたので、草履屋の藤吉が越前屋の亭主と乙女川へ夜釣りに行ったことや、その留守の間に怪しい女の訪ねてきたことや、藤吉が一旦帰ってきて、さらに越前屋へ行くと言って出たことや、それらの事実がすべて係役人の耳に入った。越前屋の亭主はすぐに召し取られて吟味を受けた。彼はその名を為次郎と言って、当年35歳である。女房のおしんは27歳。小僧のトラジは15歳で、一家はこの夫婦と小僧との3人暮らしであるが、親譲りの家作3軒を持っていて、店は小さいが、内緒は苦しくない。世間の付き合いも人並みにして、近所の評判も悪くなかった。為次郎は役人の吟味に対して、自分はこれまでに、草履屋の藤吉と誘い合わせて、おかずりやおきずりに出たことはあるが、乙女川の江戸川などへ夜釣りに行ったことは一度もないと申し立てた。それでは、お徳の申し口と全く相違するので、役人はいろいろに吟味したが、彼はどうしても覚えがないと言い張った。夕べは神田の上州屋という同商売の店に不幸があったので、その悔やみに行って四つ過ぎに帰ってきたのであると彼は言った。念のために神田の上州屋を調べると、果たして為次郎は酔いから悔やみに来て四つ少し前に帰ったということが確かめられた。こうなると、役人の方でも何が何やらわからなくなってきた。お徳は自分の亭主の言うことを一途に信じて、為さんも夜釣りの仲間であると申し立てているものの、実は二人が連れ立って出るところを一度も見たことはないのであった。禁断を犯す仕事であるから、二人は忍び忍びに うちを出て、どんど橋の脇で落ち合うことになっていたように聞いていると、彼女は言った。してみると、藤吉は何かの都合で女房を欺いて、自分一人で夜釣りに出ていたものかとも思われる。それにしても、越前屋の亭主が鯉を釣り損じて川に落ちたなどというでたらめをなぜ言ったのか。そうして自分がなぜ受水したのか。またかの怪しい女は何者か。その女と藤吉との間に何かの関係があるのかないのか。役人たちもその判断に苦しんだ。どうだ、半七。あらましの本読みはこの通りだが、これだけじゃ芝居も幕にならねえ。なんとか工夫して、めでたく打ち出しまでこぎつけてくれ、と、八丁堀同心の村田良介が半七を呼んで言った。かしこまりました。まあ、なんとかこじつけてみましょう。しかし、おじしゃの方はよろしいのでございましょうな。寺の門前地は寺社奉行の支配で、町方の係ではない。そこへみだりに踏み込むことはできないので、半七が一応の念を押すと、良介はうなずいた。それは寺社の方から言ってきたのだから、司祭はねえ。どこまでも踏み込んで片付けてくれ。4。さあ、これから筋道を順々に講釈していては長くなる。いつまでも聞き手を焦らしているのが能でもありませんから、ちっと尻切りトンボのようですが、おしまいの方は手っ取り早くお話申しましょうと、半七老人は言った。それから5日ばかりの後に、この一件もみんな拉致が開きましたよ。はあ、どういうふうに解決がつきましたと、私は熱心に聞いた。一体その階段がかった女は何者ですか？今時の方は、まさか恋のメスが女に化けて自分のオスを取り返しに来たとも思わないでしょうが、昔の人間はみんなそう思ったんですよ、と老人はまた笑った。そこでその怪談の主人公の女というのは、以前は西川糸次という看板をかけていた踊りの師匠で、今では高山という銀座役人の囲い物になって、牛米の赤木下に洒落た家を持って贅沢に暮らしている。銀座役人は申すまでもなく銀座に勤める役人ですが、天下通用の銀を吹く役所にいるだけに何かうまいことがあると見えて、こういう勤め向きのものは、みんな素晴らしい贅沢をしていました。そのお気に入りの囲い物ですから、糸字も今は本名のお糸になって、表構えはともかくも、家へ入ってみると、実にびっくりするような立派な家に住んでいるというわけで、旦那の高山は日課にあげずに通ってくる。時々には、同役や御用達町人なども連れてくる。そこでかの事件のあった晩にも、高山は五人の同役を連れてきて、宵からお糸のうちの奥座敷で飲んでいるうちに、いろいろの食い道楽の話が出て、俺は江戸川の紫鯉を一度食ってみたいと言い出したものがある。いや、何、普通の孫いでも紫鯉いでも別段に変わりはあるまいというものもある。それが講じて高山も物は試しだ、 俺も一度はぜひその鯉を食いたいと言うと、酌をしていたお糸は、何と思ったか、旦那がそれほどに食べたいとおっしゃるなら、私がすぐに取って参りますと言う。これにはみんなも驚いて、さすがは高山の奥方だ。本当にその鯉を取ってきてくださるなら、我々もそのお商売に預かりたいものだと、冗談半分にガヤガヤ言うと、お糸は、どうぞしばらくお待ちくださいと言って座を立った。こっちは酔っているので、別段気にも留めないで飲んでいると、お糸はいつまでも座敷へ戻ってこない。どうしたのだと重中に聞くと、さっき表へ出た気で帰らないという。それでは本当に取りに行ったのかとは言ったが、よもやと思って笑っていると、やがてお糸がお待ち遠さまでございましたと持ち出してきた皿の上には、目の下一尺余りもあろうという大きな鯉が生きていて、しかもその苔が食台の火にも紫に映ったので、みんなもあっと驚く。高山は上機嫌で、なるほどお糸でなければできない芸だ。方々も褒めておやりなされ、この高山も褒めてやるぞと、飛んだ陣屋の森綱を気取って、扇をあげて褒めそやすと、他の連中も、えらいえらいと扇を開いて仰ぎ立てる。いや、実にバカバカしい話ですが、昔はこんな連中がいくらもあったものです。天下の役人がこの始末。まったく、江戸も末でしたよ。すると、そのお糸という女が草履屋の店へ化け込んだのですね。それにしても、どうしてその恋があることを知っていたのでしょうね。これは、私でなくとも当然に起こるべき疑問であろう。半七老人はごもっともとうなずいて、また静かに語り出した。それは自然にわかります。まあ、落ち着いてお聞きください。この探索を始めるときに、私はきっとこの事件には、魚屋がかかり合っていると睨みました。草履屋の亭主はどんなに鯉が好きか知りませんけれども、自分が食うばかりでなく、どこへか売り込むに相違ない。それには魚屋の味方があると思いましたから、女房のお徳をだんだんに詮議すると、案の定、近所の川春という仕出し屋の手で、どこへか持ち込むことがわかりました。川春はなかなか大きい店で、旗本屋敷や大町人の得意場を持っている。前にも言ったような人間の多い時代ですから、旗本の隠居や大町人の贅沢な奴らが、川春の宇三郎に頼んで、乙女川の紫鯉を食うのがある。魚の味は格別に変わりはないのですが、そこが贅沢で食えないものを食うという一種の道楽です。宇三郎はそこをつけ込んでうまい儲けをする。しかし自分たちが迂闊に釣ったり網を入れたりすると、商売柄だけにすぐに目につくという懸念から、普段から心安い陶吉を抱き込んで、こいつにそっと釣らせていたんです。お得の白状でこれだけのことはわかりましたが、鯉を取りに来たという女の正体がまだわからない。そこでさらに手を回して探索すると、この仕出し屋の料理番をしている富蔵という小粋な若いやつが、高山の囲い物の
お糸と出来合っていることを探り出しました。富蔵は、お糸が師匠をしている時からの馴染みで、今も内緒で合い引きをしている。それが分かったので、私は古文の松吉に言いつけて、富蔵が近所の朝湯に行って帰る途中を引き上げさせてしまいました。お得の白状もあるのですから、すぐに宇三郎を召し取ってもいいんですが、宇三郎というやつは、なかなか食えない親父らしいので、下手に当人を引き上げて、強情に白を切っていられると面倒ですから、まず料理番の富蔵を押さえて、こいつの口から動かない証拠をあげてしまおうと思ったんです。富蔵は案外に意気地もないやつで、ちょっと脅かしたらすぐに何もかも喋ってしまったばかりか、他に案外のことまで吐き出しました。それが、すなわち、お糸の一件です。草履屋に恋のあることを、お糸がどうして知っていたかというと、この富蔵の口から聞いたんです。その前の晩、近所の女髪結いのうちの二階で、お糸と富蔵とが会ったとき、富蔵はいろいろの話のうちに、草履屋の藤吉が江戸川の紫鯉を内緒で持ち込んでくることを話しました。まだそればかりでなく、藤吉がだんだんに増長して、何しろご法度破りの仕事だから、今までのように一匹二分では売られない。これからは一尾一両ずつに買ってくれと言い出したが、宇三郎は承知しない。現に今日もその悶着で、藤吉は一尾を売らずに帰ったという話をしたので、草履屋のうちに一尾の恋のあることをお糸は知っていたのです。お糸もその時は何の気なしに聞いていたんですが、その明くる晩に旦那の高山が、同役を連れてきて、前に言ったようなわけで、紫鯉の話が出ると、お糸は、ふと夕べの富蔵の話を思い出した。ここで一番自分の腕を見せてやろうという了見になって、その鯉をすぐに取ってこようと、安請け合いに受け合った。当人の腹では、色男の富蔵に頼んで、藤吉から売ってもらうつもりであったんですが、あいにくに富蔵はどこへか出て行った留守で、川春の店にいない、と言って、立派に受け合ってきた以上、今更素手では帰れない。見ず知らずの草履屋へ行って、出し抜けに鯉を売ってくれと言ったところで、相手が取り合うはずもない。思案にくれた挙句の果てに思いついたのが、怪談係の狂言で、そこらの井戸の水か何かで髪を濡らしたり着物を濡らしたりして、草履屋の店へ訪ねて行くと、ちょうどに亭主は留守で女房一人のところ。こっちは踊りの師匠ですから、身振りや声色もうまかったんでしょう。なんだか司祭らしくものすごく持ちかけて、まんまと守備よくその鯉を巻き上げていったのには、芝居ならばこのところ大出来大出来というところかもしれません。いや、わかりました。なるほど、お糸という女はなかなかの芝居師ですね。そこで藤吉の方はどうしたのです、と。私は追いかけて聞いた。ここまでお話をすれば、あなた方にも大抵鑑定がつくでしょう。こうなれば、もうわけはありませんよ、と、老人は、まだわからないかというように、 私の顔を眺めながら、息継ぎのタバコを一服吸った。私は富蔵の顔を睨んで、やい、てめえの首の周りや手の甲に引っかき傷のあるのはどうしたんだ。まさかに囲い物と血は喧嘩をしたわけでもあるね。てめえたちはあの藤吉をどうしたと、頭から怒鳴りつけると、野郎め、青くなって縮み上がってしまいました。川春の亭主のうさぶろうというやつは、母邸ぶりの魚屋から一代でそれだけの店に仕上げたくらいの人間ですから、年はもう60に近いのですが、体も頑丈で気も強い。藤吉が足元を見てねだりかけても、相手はびくともするやつじゃありません。藤吉はあべこべに言いまくられて、その悔し紛れに、お前が禁断の紫鯉を売り込んで荒っぽい銭儲けをしているということを俺が一言喋ったら、ここのうちにペンペン草が生えるだろうとかなんとか、脅し文句を並べて立ち去っても、うさぶろうは驚かない。そんなことを迂闊に口外すれば、うさぶろうばかりでなく、第一に我が身の上が危ういから、藤吉は今々しいながらも我慢するより他はない。それで泣き寝入りにしていれば何事もなかったんですが、藤吉にも金のいることがある。そのわけは後で話しますが、その晩も夜釣りに行くと言って家を出て、実はうさぶろうの家へ行ってもう一遍掛け合ってみるつもりで、川春の店先まで行きかかると、ちょうどに料理番の富蔵が表に立っていたので、それを物陰へ呼び出して、昨日の喧嘩は私が悪かったから、お前から親方によく話して、一尾一両の相談を決めてくれと頼んだが、富蔵は取り合わない。俺は他に行くところがあるからと振り切って行こうとするのを、藤吉が引き止める。それがまた喧嘩の始まりで、気の早い富蔵は相手の横っ面をポカリと殴りつけると、藤吉はカッとなって富蔵の胸ぐらをひっつかむと、その弾みに喉を強く締めたと見えて、富蔵は、そのままぱったり倒れてしまったので、藤吉はびっくりして逃げ出した。藤吉だって悪い人間じゃない。根は正直者なんですから、たとえ粗相とは言いながら相手を殺した以上は自分も下手人に取られなければならない。それが恐ろしさに半分は夢中でそれからそれへと逃げ回って夜更けを待って自分の家へこっそりと帰ってきたらしい。しかしなんだか気がとがめるので女房に向かって越前屋のためさんが川へ落ちて流されたなどとでたらめを言った。なぜそんな嘘話をしたかというと今も申す通り、なんだか気がとがめてならないからでしょう。犯罪人というものは妙なもので、自分の悪事を人事のように話して、それでいくらか自分の胸が軽くなるというような場合がある。藤吉もやはりその例で、その時に何かそんなことを言わなければ、気が済まなかったらしいんです。女房はそれを真に受けて、早く越前屋へ知らせてやれと言う。今さらそれは嘘だとも言えない羽目になって、よんどころなしに表へ出たが、もとより越前屋へ行くわけにはいかない。そこでその後の様子を伺うために、川春の店先へ忍んで行って、その隙間から覗いていた。
もちろん、死人に口なしで確かなことはわかりませんが、前後の事情から押していくと、そう判断するより他はないんです。富蔵は一旦気絶したが、川春の店の者が見つけて家へ連れ込んで、水や薬を飲ませるとすぐに息を吹き返して、何事もなく済んでしまったのです。そうと知ったら、藤吉も安心したんでしょうが、間違いの起こるときは仕方がないもので、一生懸命にうちの様子を伺っていると、そこへまたちょうどに帰ってきたのが、亭主の宇三郎です。近所の二階に花合わせや小博打の寄り合いがあって、いい旦那衆も集まってくる。これを内会と言います。宇三郎もその内会に顔を出して夜中に家へ帰ってくると、表には変な奴が覗いている。提灯の火で透かしてみると、かの藤吉なので、この野郎、今度は俺を殺しにでも来たのかと、襟首を掴んで、家へ引きずり込む。藤吉はうろたえて逃げ出そうとする。宇三郎は追い回す。ご承知の通り、仕出し屋のことですから、店には洗い場があって、そこには大きい打ち井戸がある。普通の井戸とは違いますから、井戸側が低くできている。藤吉は逃げ回るはずみに、井戸端で足を滑らせ、井戸側へよろけかかったかと思うと、逆さまに転げ込んでしまった。その騒ぎに、店の者も起きてきて、すぐと引き上げたが、藤吉はもう息が絶えている。富蔵と違って生き返りそうもない、と言って、迂闊に医者を呼んでは後が面倒です。宇三郎は家内の者に口止めをして、夜更けを幸いに、藤吉の死骸を、表へ運んで、そっと江戸川へ捨てさせました。死骸は、大きい御前かごに入れて、富蔵と出前持ち二人が持ち出していったのです。では、神屋の亭主は何もかかり合わなかったのですか？まったく何にも知らないんです。普段から藤吉と釣り仲間ではありましたが、恋の一件にはかかり合いのないことがわかりました。ご承知かもしれませんが、赤木下はその以前に隠し売店のあったところで、今もその名残で一種の曖昧茶屋のようなものがある。そこの白首に藤吉は馴染みができて、余計な金がいる。乙女川の夜釣りも筆教はそういう金の入り道があるからで、女房の手前は毎晩夜釣りに行くように見せかけて、三度に二度はその女のところへ飛んだ夜釣りに出かけていたんです。そういう時には今夜はあぶれたとごまかしていたんですが、それでも自分一人ではなんだか疑われそうに思われるので、釣り仲間のタメさんも一緒だなどといい加減なことを言っていたらしい。神屋の亭主こそ実に迷惑で、それがために思いもよらない災難を受けて、一旦は召し取られたり、その後もたびたび番所へ呼び出されたり、どうもひどい目に遭いましたが、二人の事情がわかって無事に済みました。川春の宇三郎は死罪、富蔵は吟味中に老死、出前持ち二人は追放だと覚えています。
うさぶろうの白状で鯉を食った者はみんなわかっているんですが、身分のある人はうかつに詮議もできず、大町人は金を使って内々に運動したのでしょう。その方の詮議はすべてうやむやになってしまいました。高山もおいとも無事でしたが、この一件から富蔵との秘密がバレたらしく、おいとは旦那の手が切れて、どこへか立ち去ったようでした。